始まりました。滋賀十五の壺、皆さんいかがお過ごしでしょうか。サイバトロンのコンボイです。今回のテーマは形容詞と名詞の関係というか、まあ、形容詞の話ですかね、をしていこうと思います。形容詞、まあ、日本語だと必ずいいで終わるものですね。何でもいいですけどね、寒い暑い重い軽い赤い白いとか、まあ端的に言えば状態を表す、まあ、単語のグループと言っていいかもしれません。あるいは感情とかですかね、嬉しい悲しい怖い、まあ、こういったものも全ていいで終わっています。まあ、どんな言語にも形容詞はあるかっていうのは割と、議論が分かれるところみたいなんですね。名詞と動詞っていうのはどんな言語でも区別されるけど、まあ、形容詞はどうだろうっていうのは、まあ、研究者によって様々で、まあ、言語によっては形容詞っていうのは名詞に近いような特徴を見せたりとか、あるいは動詞に近いような特徴を見せたりします。韓国朝鮮語の形容詞っていうのはかなり動詞に近いんですよね。まあ、日本語の形容詞も動詞に近いと言ってもいいかもしれません。例えば寒いに対して寒かったみたいに過去形があったりするので、まあ、若干動詞に近いかもしれませんけど、まあ、それでも、やっぱり形容詞っていう別個の品詞を考えた方が都合がいいんですね。でさっき言ったように意味としては何か状態とかあるいはそのものの属性とか特徴を表すっていうのが形容詞なんですね。で文の中でどういうとこに現れるかっていうのを考えると、この本はいいとかこの水は冷たいみたいに、まあ、文末に現れるっていうかね、日本語だと述語として機能することもあるんですけど、名詞をそのまま修飾して良い本とか冷たい水みたいに言うこともありますよね。で今回はこういうふうに形容詞が名詞を修飾する場合に焦点を絞ってお話ししようと思います。で現代日本語では今言ったように良い本とか冷たい水みたいに形容詞が名詞にそのまままあ、かかっていくというか、形自体は変わることはないんですね。まあ、当然語順としては名詞の前に形容詞が出てこないとダメなんですけど、古典ではふるさとっていうあれは何ですか、歌にあるように山は青きふるさととか水は清きふるさとみたいに、このふるさとっていう名詞を修飾するときに形容詞はきっていう形で終わってたんですよね。これは名詞にかかっていくということで連体形と言われるものです。この連体形に対して終止形っていうものもあって、これはしで終わってたんですね。山は青しとか水は清し、まあ、こういうふうになってたわけなんですけど、現代日本語では連体形と終止形の区別はなくなっています。つまり古典においてはその名詞を修飾するときに形容詞が特別の形を持っていたと、そういうことができますね。
滋賀十五の壺、
まあ、今言ったように古典では連体形というものがあって、名詞を修飾するときに形容詞の形が変わるということは、その名詞と形容詞の関係が密接であったというふうに言い換えることができるかもしれません。ただヨーロッパの言語とかを見てみると、さらにその形容詞と名詞の関係っていうのが密接なんですね。例えばラテン語なんかでは良い女の子っていうのはプエッラボナっていう風に言うんですね。で語順としては女の子良いという語順になっています。のでボナっていうのが良いって形容詞なんですけど、 このボナっていう形容詞の形はプエッラっていう名詞にかなり結びついてる形なんですね。まずこのプエッラっていう少女っていう単語は女性名詞で、で単数か複数かで言えば単数で、でさらに日本語のがみたいに主語の時の形なんですね。もしこれが複数で良い女の子たちがという時はプエッラエボナエっていう風にまた別の形を使うし、あるいは良い女の子たちをっていう目的語に相当する場合はプエッラースボナースっていうまた別個の形になるんですね。だから日本語風に無理やり言うと良いが女の子がとか良いたちが女の子たちがとか良いたちを女の子たちをっていう風にその就職する名詞に連動して形容詞の形もいちいちいちいち変えるタイプの言語なんですね。これってなかなか日本語にはない感覚ではないかなと思います。で、似たようなシステムはアフリカのスワヒリ語にもあって、例えば良い子供っていうのは無糖とムズーリっていうんですね。で、この無糖とっていうのが一人の子供っていう意味なんですけど、もしこれが子供たちっていう複数になった場合、和糖とワズーリっていう風に名詞にも形容詞にも和っていうものがつくんですね。で、さっきの子供が一人の場合は無糖とムズーリっていう風に両方無というものが現れます。このスワヒリ語っていうのもラテン語と同じく名詞と形容詞っていうのが密接に関わってるというかね、連動している言語ということになるんですね。
シガ15のツボ、
今お話ししたようなラテン語とかスワヒリ語みたいにいちいち名詞の、まあ、特徴によって形容詞の形をいちいち変えなきゃいけないような言語に比べると、まあ、日本語って楽ちんだなと思いますね。特に現代語は冒頭お話ししたような連体形と終止形の区別もないので、まあ、良い本でも良い子供でも良い子供たちでもその名詞の前に良いっていうのを持ってくればいいだけなので、形容詞の特徴というか性質っていうのがそういった言語とはかなり違っているということができると思います。ただ日本語には良いみたいな形容詞に加えて綺麗だみたいな、まあ、学校では形容動詞と教わる品詞もあるんですね。で、これ形容動詞って言ってるから、まあ、動詞っぽい印象を受けるかもしれないんですけど、まあ、普通はこれは形容詞の一種として考えられています。日本語教育ではいい形容詞とな形容詞っていう風にそれぞれ言われてるんですね。で、綺麗だみたいなものは綺麗な人みたいに何か就職するときになっていうのが出てくるのでな形容詞っていう風に言われてるんですね。で、この形容動詞っていうのはかなり懐の広い品詞というか、綺麗だみたいに漢語も受け入れてるし、グロテスクなみたいな外来語も形容動詞にすることができるんですね。これってね、形容詞では結構厳しくて、まあ大義とかね、あれって大義から来てるんですけど、大義とか、まあエモいとかね、そういった少数の例を除いて、いわゆる形容詞というか、いい形容詞っていうのは和語しか許さない品詞ということができると思います。というわけで、今回のトークは日本語を含めいろんな言語の形容詞についてお話しいたしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回のトークでお会いいたしましょう。お相手はシガ15でした。